こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、えいさんじゃないですか。
ああ、なんか、トウモロみたい。
えいさん、そういう感じで行く？最近のね、トウモロついてるからね。
あ、そうですよね。なんか、じゃあ、ちくひめさんがあれですか？
ん？
私は、祈願ラジオのちくひめなんですが。
私は、祈願ラジオのちくひめなんですけど、パクリまでしなくていいから。
オマージュ、オマージュ。
オマージュ、オマージュ。オマージュ大事ね。
ええ、ええ。
はい。で、今回のテーマなんですけど、
はい。
まあ、ちょっと、怖い話をね。
怖い話。
まあ、イベントに近いことですし。
そうですよ。
この間、A さんがね、イベントに向けて怖い話を。マンガ太郎の話だっけ？
あ、違う違う。
マンガ太郎のババアの話だっけ？
あ、ババアの話とマンガ太郎っぽい感じとか合ってるけど、ちょっと違う。
そう、ブベラっていう。
あ、大体やってるんだ。
あ、最後、ブベラってなる話。
ブベラってなる話。大体やってます。
そう、やってくれたと思うんで。
はい。
で、まあ、私もちょっと怖い話を、やろうかなと思うんですけど。
はい。
その前にね、この前、聖なる人の北原さと子、
はい、
やりましたよね。ピュアで、心洗われるような。
うん、本当にいい人やった。
めっちゃいい人で。
うん、
で、A さんが、スペードの女王の話をしてくれたんで、
はい、
ちょっと今回私もその怪奇話を、ぶち込んでみようと思ったんですけど、A さんはあれはちょっとね、心安心して聞ける創作じゃないですか。
そうですね。
今回は全部実話です。
来たー嫌な実話来た。
本当にあった怖い話。
来た。
本当にあった怖い話。本当にあった怖い話です。
大事なことなんです。大事なことなんです。
そう。で、ちょっとね、最初、小手始めに。
お、来た。
幽霊の話を。
で
結局、エイさんのパクリじゃんっていう、ね。
いや、
被せていくじゃんっていう。
いや、それはあれです。どちらかというと、このトウモロコシの会社に寄っていきたいという気持ち。
寄っていきたいよ。
そうそう。階段、寄せていきたいみたいな。
パクってんじゃないんで、寄せていってる。オマージュですもんね。
そう、オマージュです。はい、リスペクトです。
リスペクトか。
幽霊ですね。
幽霊。皆さん、オペラ座の怪人の話をご存知ですよね。あれは幽霊じゃないんですけど、
はいはい、
あれはね、パリなんですけど、
うんうん、
パリの話なんですけど、うん、今回はロンドンの話。ロンドンの怪人。
怪人。
怪人で、ロンドンの幽霊ですね。
うんうん、
話をしたいと思います。
はい、お願いします。
17世紀に建てられた王立、ドルリーレーン劇場っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、すっごい由緒ある建物で、
うん、
で、イギリスで最も古い王立劇場というふうにされてる。
うんうん、
だから4回ぐらい改築されてるんですね。
よ
くほら、古い劇場って、歌舞伎座とかもそうだったけど、
はいはい、
建て増しとか、
うんうん、
ね、こう、いろいろやるんですね。うんうん、
増築すると意味わからまどりになったりしますもんね。
そう。で、まあ、その、ね、マダミの間に、
うん、
まあ、化け物とかがね、
はい、
いたりとかっていうような感じのこととかもあるんですけど、うんうん、そんな由緒ある劇場だけに、うん、悲惨な歴史も通ってきてる。
うんうん、
あと、2回火事に見舞われていて、ジョージ1世の時と3世の時には、暴動とか暗殺の舞台にもなってる劇場なんです。
最悪やん。
そうそうそう。めっちゃだからな、歴史を見てきてる、生き証人劇場。
確かに。
なんですね。まあだから怨念とかがさ、めっちゃ渦巻いてそうじゃないですか。
そうですね。そうですね。だって劇場やけども、その舞台、リアルの舞台になっちゃってるもんね。
そうそう、暗殺とかのね。だから本当にあって怖
い。そういう舞台じゃないけどみたいな。
そうそう。その舞台、その演劇の舞台とかじゃないけどみたいな。
リアルの舞台。
リアルの舞台。
ああ。
なってるんですね。
はい。
で、まさにお化けが出るのにぴったりな感じなんですけど、うん、ここに出るお化けは、実は全然怖がられてないんです。
いや、怖いでしょ。
めっちゃ別に怖がれてないんですよ。
ほう。
で、その幽霊は、うん、彼は灰色の男っていう風に呼ばれてるんですけど、うんうん、18世紀の格好で現れるんですね、よく。うん、で、まあ、なんていうのかな、ナポレオンみたいな、化粧用のウィッグ、
うん、
こう、あるじゃないですか。本当はハゲなのに、昔の貴族って、こう、縦ロールっぽい。
モーツァルトとか、ハーみたいな、ね。
あと裁判官とかがね、カツラ被ってるけどね、を被って、で、髪を整えて、
うん、
で、三角帽子。
うん、
まあ、
あ上に
ね、提督とかが上に被るやつ、うん。あの人も被ってましたよね。ネルソンも被ってましたよね。
出ましたよ。
かわいそうなネルソン。
ネルね。ナラムシのネルソンね。
そう。もう被ってて、
うん、
で、まあよく貴族の肖像画とかにあるあれ、
うん。
で、まあ、あとはドレスジャケット。
うん、
で、袖なしのマント、
うん。
で、灰色の乗馬コートを着ています。
うん、
そのお化けは、
うん。
で、彼が出現すると、
うん、
その時かかっていたお芝居っていうのは大ヒットするっていうふうに言われていて。
あ、
そうなんですよ。で、プロデューサーとかには大歓迎されてて。その幽霊が初日に現れると、 まあその演目がヒットっていうジンクスもある。
うん、
ただ彼が現れるのっていうのは大体リハーサルの時なんですね。
もうリハに来るんや。
そう、リハ見に来るんですよ。
なるほどなるほど。
もうリハ以外は来ないんですよ、ほぼほぼ。
そう、事前に見とくんや。あ、そう。なるほどなるほど。
見たくてくる。
あ、なるほど、
ね。そういうタイプの
癖
が、
はいはいはい、なるほど、癖がある。癖があるはずね。う
ん、
はい。
で、絶対ルートも決まってるんです。
ほう。
あの、客席の D 列の末端。
ほ
う。っていうのに突然ボンって現れる。
ああ、結構前の方にいますね。
そこで、は
い、
なんていうの、実体化するというか、無限化する姿が。
はい、はいはいはいはい。
そこに現れて、背後の壁沿いにこう歩いていって、歩いてんのかわかんないけどね、ふーっと移動して、
はいはい、
で、最後はロイヤルボックスの壁の中に、ふっと消えていくっていう。で、出方をするんですよ。
なるほど。いろんな場所からちょっと見てるんですかね。
うん、
全体をね。うん。で、堪能して出ていくと。
そう。で、一回だけ、リハじゃなくて、満員の客席に現れたこともあるんですね。
え、なるほどね。うん、
まあ、よっぽど美人とかがいたのかなっていう。
よっぽどですね。
よっぽど。
うん、
もう、何を押してでも見に行きたかったのかなっていう。はい、っていう感じなんですけど、
うん、
この灰色の男、好みもはっきりしてるんですよ。
ほう。
うん。で、ミュージカルが特にお好み。
あ、思ったよりなんか、あれですね、こうポップで楽しいやつ見せますね。そうそうそう。
で、演目で言うと、
うんうん、
まあ、王様と私。
はい。
ね。
うん。
あと、オクラホマ。
はい。
南太平洋。
あ、なんか、あれなんか重厚な雰囲気のやつかと思いきやなんですけど。
割とエンタメより。
うん、エンタメが好きなんですね。
エンタメが好きなんですね。
そうかそうか、楽しい感じのやつが好き
なんですよ。楽しいのが好きなんですよ、彼は。
なるほど、なるほど。
で、それの、
はい。
あの、リハの日は、
うん。
めっちゃ見に来てました。
めっちゃ古いや
ん。めっちゃ来ますよ、これは。あとは、
うん、
それから、俳優さんが自分の立ち位置につくと、
うん、
それが結構決まってるいい位置だと、
はいはい、
よしよしって肩を撫でてきたりとか。
あ、いやあ、めっちゃ接触してくる
タイプ。めっちゃ触ってくるんですよ。
はい。
あとは、いまいちの位置でスタンバってると、
うん、
そこじゃないって言って、こう押して、正しい位置に連れてったりとかしようとするっていう。
あれバミリとかするステージマネージャーの、
ね、そうそうそうそうそう。バミるタイプなんですね。
ああ、なるほど、なるほど。立ち位置ちょっと連れてっからみたいな
ね。むしろ。
あ、すごいですね。そっか、いろんなとこからね、ほら、方向で、こう、背後に行って見てるから、
そう。
もう、正しい場所にね。
だから、幽霊っていうよりマネージャー。
スタッフか。
スタッフ。
スタッフかっこ幽霊。
スタッフかっこ、スタッフなんで、もういつ来るか分かんないけど、でも幽霊なんです、みたいな。
確かに。
なんですよ。
はい。
で、あの、すごい、だから、律儀なところもあって、うん、ロンドン大空襲の真っただ中、
うん。
っていう時も、あの、きちんと姿を見せて。
きちんとき
ちんとね。まあ、みんないないんだけど、ちゃんと、そんな時でも現れて、仕事をこなすっていう。
あ、もうすごい、絶対出勤するタイプの人。
そうそう、絶対出勤
します。台風とか、なんか電車止まっても、
うん、
めっちゃ振り返り嘘をしたりとかして、めっちゃ頑張ってくるタイプの人。
そう、タイムカードだけは押すっていうタイプの。
もうめっちゃちゃんと勤勉ですね。
勤勉なんですよ。
はい。
で、このこまめな男、
うん、
一体何者なのか。
うん、ほんまに何者？
正体気になりますよね。
うん、
19世紀のある日、劇場工事の時に、
うん、
作業員が通路の一角から空洞になった小部屋を発見するんですね。
え、
うん、そのだからさっき言ったじゃないですか。
増築してるんや。そ
う。なので、まあいろいろこう小部屋とかもあったらしいんですよ。その空洞の小部屋があったのは、灰色の男をふっと姿を現すすぐ近い場所だったんですね。で、そこに長いこと、塗り込められていた壁っていうのを発見。
そうか、固められてたからね。
で、そこを崩してみると、あの、肋骨に短剣が突き刺さった男の白骨死体が発見されました。
完全にこの人やん。
そう。
絶対この人やん。
完全に一致です。で、この男は誰なのか、あの、劇場の陰謀に巻き込まれて殺されたのか、
うん、
どんな男なのか、
うん、
っていうのはまあ謎なんですけど、答えはね。
うん、
まあ、ただ、あの、一説によるとというか、この頃言われてたのは、彼の着てた豪華な服などから、広まった言い伝えによると、アン王女の時代に、ロンドンにやってきた金持ちの青年であると。
おー、
うん、で、女優さんと、ある女優さんとね、恋仲になるんですけど、うん、その元彼。
わ、
うん。元彼に刺し殺されてしまって、で、まあ、死体を隠されて、150年間、そのままだったんじゃない
か。めっちゃ時間、あ、三角関係でね。
そう、もつれでね。
ああ、なんと、え、でもあれですね、だいぶなんか、舞台好きですね。
舞台好き。
ね、こんなだって悲惨な目にあって、なんか自爆霊的な感じになりそうじゃないですか。
うん。
そうか、女優好き、女優とか付き合ってたから、もともとこう、舞台ファンなんや。
で、舞台ファンで、もしかしたら、その女優さんを未だに探してるんじゃないかなっていう。
そっかも、うん。 だからもしかしてね、このオクラホマとかね、南太平洋みたいなね、なんかそのポップな、こうやつでよく演目で出てて、
うん、
彼女がね。
多分ね。
それは得意やったから、
そうそうそう、
今日は出てるかもしれへん、みたいな。
来てるかもしれない。
ああ、確かに。
また会えるかもっていう。
うん、思ってちゃんと立ち位置までね。
そう。
そうか、もっといい舞台になってほしいから、
そうそうそうそう、
立ち位置まで修正してくれて、うん、うん、つって。
っていう男なんですよ。
なんかだいぶいいやつじゃないですか。
こいつね。
うん。なんかちょっとでも切ないな。
ね。
うん。
だって肋骨に骨さ、あの骨に肋骨に突き刺さってるから
ね。ね。しかもその部屋ごと塗り込められて、ずっと隠された状態になってるっていう。う
ん、見に来てるっていう。
見に来てるっていう。なんかでも完全になんか馴染んでていいですね。
劇場にね。いやもう、あの、どこの劇場にも多分そういう怖い話っていっぱいあると思うんですけど、まあロンドンバージョンで
お送りしました。はいはいはい。
はい。どうでしたかこの話。本当にあった怖い話。
いや、まあ、怖いっていうか、まあ、幽霊ではありましたけど、うん、いや、まあ、怖い話って言ったらね、まあ、もうちょっと怖い話。
オペラ座の怪人と被るしかも。
確かに。じゃ、オリジナリティね。
うん。
うん。
じゃ、もうちょっとパンチの効いた話。
お。
どうせだからまたロンドンの話。
お。
今回は、もっと、いや怖いですよ。
あ、今のちょっとよく爽やかでしたからね。
うん、もういや怖い話。
うわ、現実って嫌やな、実は。
さっきは劇場の話をしたんで、
はい、
今回は病院の話。
あ、嫌な感じしてきた。
同じね、建物施設つながり。
はい。
ベッセヘム王立病院って、また王立ですね。
おお。
というのがあるんですけど、
うん、
ロンドンに、
うん。
ここは通称、ベドラムっていうふうに呼ばれてる。
うん、
ロンドン子がもうベドラムって聞いたら、まあ、すぐわかると思うんですけど、ここはね、悪名高い精神病院。
お
ー。できたのは、1247年。
うん。
めっちゃ昔
です、ね。そうですね。
まあ、中世も中世だよね。
うん。
なんですけど、当時は修道院でした。
ああ、そういう風にから病院になるのはありますよね。
ね、
う
ん。まあね、収容するのにね、大人数入れれるしね。うん、
そうですね、施設としてね。
で、そっから1377年に、精神病院になります。
もうすでに長い歴史が。
で、ここの衛生状態っていうのは最悪。
ああ。
汚水も排泄物も、排泄も十分ではなく、
あ、
まあ、患者は中世そのままみたいな牢獄の環境であったりとかして、で、あちこちでうめき声に満ちていて、
ああ。
っていう感じだったんですね。
うん、
で、危険な患者は腕から足を、鎖で拘束されたりとか、寝たままベッドに固定されたりとか、まあ、
ああ。
そういう、本当にだからあれですよ。今じゃ信じられないような
感じ。はいはい。だいぶ地獄ですね。
で、そんな精神病院なんですけど、
うん、
精神病院って、見学できたんですね、当時。
あ、あれかな、その入院するからとか、なんかそのあれですか、患者さんがとかっていうことですか。
じゃあ1ペニー払うと、
え？
こう、テーマパークとして、見学することができたんですよ。
ダメでしょ。ダメでしょ。
まあ、動物園とかね。そういうのと同じ感覚でね。
エンタメのやつで？
エンタメです。
エンタメのやつ
です、ね。エンタメです。で、もう、前世紀の1800年。まあ、びっくりしたんですよ。1800年。
最近やん。
最近。1200年とかじゃないんですよ。
はあ、
1800年頃には、なんと、10万人が1ペニー払って。
人気テーマパークや。
大人気のテーマパークなんですけど。で、さらに、ここには、まあ、患者とかってね、わーとかあーとか言うじゃないですか。
うん、まあ、だって、鎖で繋がれてますし、
うん、
もう、だってね、大変な、すごい大変な状況にいますからね。
それをいじって、
え？
なんか、こう、もっとこう、まあ、お金払ってるからね。
うんうんうん。
もっとこう、なんていうの、面白い反応を見たいっていうので、杖を持ち込んで、患者を突っつくことも OK だったんです。
どや
ー、どやー、どやー、痛いやろー、どやー、どや
ー。
もう完全にだからもう、倫理をね、倫理の条件をしてますよね。
だってもともと修道院やし、しかも。
そう。非人道的すぎてクラクラするでしょ。
だいぶクラクラします
よ、ね。アーカム、アサイラムにいるジョーカーの方がまだ、あれですよね、待遇がいいですよね。
確かに。
同じアサイラムで。アサイラムってね、うん、精神病院、
ああ
病院ね、
うん、
なんですけど。
いやいやいや。
そう。
だいぶ、囚人とかの方がだいぶいい生活してますよね。
どうですか？
いやいや。
入ってみたいですか？
いや、これだって、もう、全然だって治療とかする気ないやん。
ないない。あ、治療もしてるんだけど、よく聞く悪名高い治療ね。
あ、
まあ、ロボトミーとかもそうだし。
うんうん。
まあ、そうやって、いろいろ。
すごいですね。なんかこう、最悪のウィンウィンな感じになってますね。
最悪なんです。
ね、お金もちゃんとね、こう、ちゃんと運営としても儲かるし。
で、かなり儲けたらしいですよ。
や、まあでしょうね、うん、これ考えたらね、うん。
かなり儲かったらしいです。
うん、テーマパークと体験型のね、アミューズメントみたいな、
ね。そうそうそう。
言うたらね。う
ん、で、
う
ん、こんな、
はい。
恐ろしい場所に、
はい。
まあ、収容されたら絶対嫌だと思うんですけど、に収容されてしまった女性。
はい。
まあ、まあ、いっぱいいるけどね。
うん。
あの、チャップリンのお母さんなんかも、収容されてるんですけど、まあ、いろいろいる中で、はい、劇的な人生を送った女性がいます。
あ、もう、劇的な感じしかし。
彼女の名前は、うん、ハンナ・スネフェル。
ハンナさん。
ハンナさん。
うん。
200年前のことでした。
うん、うん。
ハンナは若くて綺麗な女だったんですね。
うん、
で、まあ、オランダ人水夫に恋をして、続婚になってしまうんですよ。
うん、
で、子供もできるけど、
もういい感じじゃないですか。
そう。夫はもう娼婦遊びに狂ってしまうと。で、あげく、夫と子供と借金を残して、夫は失踪する。
うわぁ。
ハンナに、だから残ったのは、子供と借金だけ。
ああ、もう絶望や。
で、子供は1年後に死んじゃうんですね。
お金もないしね。
ただ、ここでめぎるハンナじゃなかったんです。
なんか強い女が出てきた。
そう。これはだからね、ゲームオブスドーンズとかに出てくる、強い女を想像してください。名前なんだっけ？
また世界観が、ね。はい、はい。
イギリスだからね、
はい、はい、そうですね。
HBO 的な感じで。
はい、はい。おう。
で、ハンナはめげなかった。
うん。
危ないので、
うん。
義理の弟に洋服をもらって、断層するんです。
うん、おー、思いもよらぬ展開。
断層して、その、失踪しちゃった夫を探しに行こうと。
はぁ、あうん。だいぶ覚悟を決めてますね。
そう、だいぶ覚悟を決めてる。
あいつは地の果てで追いかけて探す、みたいなね。
し、あとは、まだ好きだったんじゃない？
あれ、それってなんか、そういう女の子いますよね。
うん。で、ちょっとアンチン清姫的な。
あ、そうです。まさにそれ。
ちょっと、清姫ちゃん系の空気を感じるんですけど。
うねうん、だって、蛇になってでも追いかけていく系の
清姫ちゃん
と、
ね、
断層してでも探しに行く系のね、ハンナちゃんね。
ハンナちゃん。
なるほど、なるほど。
まあ、二人とも仲良くできそうですよね。
だいぶ仲良くできて、気合いそう。
そう。で、
はい、
彼女は、
うん、
まあ、探すには、
うん、
広範囲探すには、
うん、
軍隊に入隊するのが一番、今断層してるしね。
いやいや、まあ、そやけどさ。
で、入隊、する試験に兵隊募集に応募して
応募したいやでもなかなか
見事に合格なんです
合格するんや
で陸軍で探す
なんかまたあれじゃないですか泉玲子みたいな
元や
違うなんかあれですねそんな簡単に行きますなんでそんなガチムチじゃないですか、
うん、
だって軍隊の試験でしょ、
うん、で合格して、
はい、
でまあ最初陸軍でもそこ探しても夫見つかんないんですね
はい
でじゃあどうするか
はい
海軍に入隊します
海軍にも受かったんか
ーい海軍にも受かったんかーいっていうでまあそうこうするうちに、
うん、
まあねかあの海軍として勤めてるうちに、うん、インドのポンディシェリっていうところで、うん負傷してしまうんですね。
ああ、まあ兵士ですからね。
ちなみにポンディシェリってすごいいい街で行ったことあるんですけど、
う
ん
はいはい、
フランス領なんですよ。
お
で、インドなんだけど、うん、治外法権じゃない。あそこだけはお酒飲んでよかったりとか、
はいはいはい、
暮らしが
自由なん
です。自由なんです。すごいいい雰囲気のところなんですけど、
はいはいはい、
そこで負傷して、
うん、
で、当時治療した医者は、
うん、
彼女が女であることを知ってしまう
んですよ。そうやん、バレるやん。
治療してるからね。
やばいやん。
うん。でも黙っててくれてる。優しい世界。
あれ？うんなんかなんか世界観がめちゃくちゃになったけど、うん、確かにうんそっかもねまあその人は確かに優しい。
優し
い。うん。
ただ、
うん、
女であることがバレたハンナ、
うん、
たちまち求婚が殺到します。
モテるんやそこで。
あ綺麗だからね。
あそっかそっか。でもあれですよね、これ、この、なんで、誰がバラしたんですか？お医者さん黙っててくれて、
うん、
その前のセンテンスか。
ちょうど、そのポンディシェリーから、
うん、
帰ってきて黙ってたものったあたりに、
うん、
まあ、同僚が、女であることをバラすんですね、
うん。せっかくお医者さん黙っててくれたのに。
そう。まあ、ちょっと成功とかしすぎちゃうと、妬まれる、
まあ。まあそうですよね。
同僚にはだって言ってたんでしょうね。
あそう
実は、だそれさ、着替えとかするからさ。
あ、そうか、まあ無理は無理ですよ、ね。
さすがに。
ああ、確かに確かに。
だからまあ割と親友に近いくらいの感じの同僚に裏切られたんじゃない
ですね。
うん。
ああ。
で、その人にバラされちゃって、
うん、
まあちょうどインドから、 諦めて戻る途中ぐらいだったんですけど、うん、そしたら夫がもうすでに殺人罪で処刑されてたことに気づくんですね。っていう知らせが入る。
なんじゃそりゃ。
だからもう、彼女を捨てていなくなった夫なんですけど、最後までクズのクズで。
しかも別で人殺してるって。
そう、なんかやっちゃってたらしい。
なんかやっちゃって、かつもう処刑されてる。
そうそうそう、もう、もうすでにこの世の人ではないっていう、元旦那はね。
極悪人。
極悪人。
ひどい。
で、ハンナは、もうその、だから結構こんな目にあって、うん、まあ自分が男を見る目が、ね、ないことにがっかりしたのか、
うん、
もうコリゴリって思ったのか、その殺到した求婚を全部断るんです。
お、う、ぉ、ん。
そして、まあ、海軍、陸軍時代の経験なんかを書いて、
うん、
あの、文筆。
お、
文筆を始めて、文筆業を。
はい。
で、ベストセラー。
まあ、確かにね、男装して軍隊に入隊していた件みたいな。
いた私みたいな。
ああ、そりゃすごそうですよね。
で、もうベストさ、再販がかかるぐらいの腕利き。はい、
おー。なんか一気になんか人生こう転換しましたね。
ね、結構あれでしょ、波乱万丈でしょ。
はい、すごいすごい。
で、はい、まだこれだけじゃ収まらないんです。ハンナは歌を歌ったり、女優活動も始めるんです。
同じ人？
同じ人。
何でもできますね。
なんかその軍隊の体験のやつを実技でこう、だからあれみたいなもんだよね。誰だっけ？ほふく前進とか やってる芸人さん。
いるいる、確かに確かに。
名前忘れちゃったけど。
あ、そっかそっか、自衛隊いました
みたいな、ね。そう、いました。自衛隊いました芸人みたいな。
ああ。
そんなイメージなんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
ハンナは。
ええー。
で、まあ歌とかも歌ったり。
はい。
やって、で、お金を貯めます。
はい。
で、貯めたお金でパブを開く。
おぉ、
うん。で、そのパブは、ギャグでなのかわかんないけど、うん、イギリス水兵と海軍兵士の顔をあしらった紋章がついた、こう、なんていうの、モチーフをつけたパブ。
ああ、面白い、うん。なんかちょっとシャレが効いてますね。
そう。で、そこのパブには、仮想の未亡人、女戦士っていう風に書いてあるって。結構だから、自分自身も、とか、あと自分を捨てた夫とかのことも、まあ、売り物、切り売りしちゃうくらい、強気な感じ？
うん、確かに、うん。なんかセルフプロデュースが、そうそう。すごい上手い気がしますね。
この人。で、そんな彼女が、うん、まあ、再婚して息子もできたんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
めっちゃ順調
な。なんか大変なこともあったけど、うん、なんか頑張ってきてよかったですね、みたいな気持ちになった。
私は元気です、みたいな。
うんうん。いろいろあったけど、私は元気ですって。
みたいな、
うん。いや、よかったです。なんかいい話でよかったです。
でもこれ何の話だったか覚えてますか？
あ、嫌な話。
そう。そんな彼女が、
あれ？今気持ちいいかになったのに。
彼女が最後を迎えたのが、ベドラム精神病院なんですね。ただ、理由は詳しくは伝わっていません。
はい。
もう、まあ、なんていうのかな。そういういろんな経験をしたりとかすると、まあ、一定してないじゃないですか。
ああ、そう、いろんな、ね、いろいろ乱高下しててましたもんね。
逆に。
人生がね。
乱高下もともとしてるタイプの人だから、いろんな経験したのかなっていうところもあって、結構、だから、躁鬱が出ちゃったのかな、みたいな。
ああ、確かに確かに。こう、絶望するときと、もう何でもできるぜとか言って、軍隊に断層して、入団をしようとしちゃったりとか、うん、で、また落ち込んで、いや、もう人生どうでもいいと思って、
うん、
で、なんかもう、求婚全部断ったりとか、じゃあ、よし、やるぞってパブ開いたりとか。
うん、
ああ。
だから、いろいろやりすぎて、
はい。
まあ、ちょっとそういう意味で精神が持たなくなって、
はあ、
ラストはベトナムで。
ってことはあれじゃないですか、鎖に繋がれて見せ物にされてたってことですね。
まあ最後そうなりますね。という後味の悪い話でした。
でも一回上げて落とすんやめて。
どうですか？
今ちょっとなんかほら、なんか良かったねみたいな気持ちになったからもう。
あ、じゃあこういう嫌な話じゃなくて。
は
あ。まあ、じゃあもう時間も時間なんで。
は
あ。最後は直接的、肉体的に怖い話。
肉体的に怖いって何
よ。あ、わかりやすいやつですよ。だから、
うん、
痛い話ですよ。
それも嫌やけど。
悪夢。恐怖の助産婦。
もうタイトルがひどいよ。
これか、そんなタイトルじゃないんだけどね。っていうかタイトルって何っていうね。
確かに。
実在の人物なんじゃない？勝手につけてるんですけど。
実は、悪夢。
悪夢。 悪魔の助産婦っていう、もう B 級映画ですよ。
ひどい、もう。あ
の、イタリアンホラーのカラーで想像してもらえば。
確かに。でも、すごい嫌な予感しかないですけど、お願いします。
よろしくお願いします。エリザベス・ブランディックっていう女の人の話なんですけど、まあ、この人は、貧窮院、まあ、孤児みたいな、
貧しい
人たちの、そこで、そこに勤める仕事をしてたんですね。で、その地位を利用して、まあ、そこに少女たちを引き取っては、女の子たちを自分の屋敷に連れて行きます。
あ、いい人ってことかな？
まあね、労働力としてなのか。
取ってあげたってことかな？
ただ、目的は直球で虐待目的です。
最悪や。最悪のやつや。
で、まあ、どんな少女たちかっていうと、
はい。
まあ、ちょっとね、誰も身寄りがないような少女だったりとか。
まあね、孤児院とかですからね。
あとは、ちょっと遅れがあったりとか、ちょっと精神的、身体的に遅れがあったりとか、っていうような少女たちを、まあ、もう引き取ってくるんですけど、それってだから労働力にまあ、まあ、あんまならないですよね。
そうですよね。そっかそっか。
うん、
愛護的な精神と信じたかったけど、
もう虐待目的です。
へぇ、
もう直球です。巻いていきますから。で、彼女たちは監禁されて、
はい、
で、豚の餌と同じものを食べさせられるんですね、食事は。で、お皿も豚の餌と同じお皿から食べさせられます。監禁されてね。で、もちろん、相部屋です。
豚と相部屋ってこと？
豚と相部屋です。
食べるために飼ってる豚と相部屋ってこと？
そう、だからお前は豚だよっていう。あの、よくあるセリフ。
お前は豚だってこういう時に使うんですよ。
こういう時に使う。あの、豚と相部屋になる。
比喩表現じゃないんや。お前は豚だって鞭打たれるのって比喩表現じゃなかったんや。
このメス豚がっていう本当の意味でね。
はぁ、地獄。
で、ブランディックは、
はい、
彼女たちに染料を染める仕事をさせてました。
はい。
で、まあ、些細なことで地獄の攻めくを与えていくんですね。
これだけじゃないんや。
彼女、まあ、今何もまだ始まってないじゃないですか。豚と同じ餌を食べさせられてるだけだから。
だけ
なんで、まだ何も始まってない。まだ何も始まってないんですよ。
そ
う、俺たちこれからだろって話なんですよ。
そんな。
で、まあ、じゃあ何が始まったか。
はい。
すっぱだかにして、排水管から腰まで吊りして、
はい。
で、彼女が、ブランディックが、疲れて腕が上がらなくなるまで延々鞭で打つ。
もう、あれなんや。彼女が疲れるまでっていう、そういう基準なんや。
疲れたらだって腕が上がらなくなるから。
腕が上がらなくなるまで。
それ筋肉つきそうじゃないですか、めちゃめちゃ。
うん、まあ、すごい筋肉つきそうですけど、ね。
筋肉。ブランディックはもうかなり多分、筋肉もりもりなんですよ。
肩パンパンです
よ
ね。
肩パンパンですよ。で、あとは鎖で、窒息寸前まで首を締め上げて、で、そのまま、冷たい部屋に監禁して、だからもう、あれですよ。ほぼ息とかできないぐらいぎゅうぎゅうに締められたまんま監禁して、で、数日間パンと水しか与えない。
ああ。
でもそんな状態でパンもらっても、ちゃんと食べれないと思うんですよね。
無理でしょう。
で、あとは、逃げようとしたんで、下にハサミを突き立てて切った。
ああ。
あとは、とにかく、鞭や棒でめった打ち。
シンプルに嫌なやつ。
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 あと、よく水の入った桶に頭から沈められて、水攻めのエンドレス。頭、髪の毛掴んで、またガバーって出して、また沈めて、またガバーって掴んで、の繰り返しですね。
拷問？
拷問。
拷問ね。
そうなんですよ。
は
ぁ。で、助産婦の仕事をしてるんで。
そうや、この人。
そうなんです、この人。だって優しいからね。
優しいからね。
優しいか。その、はい、まあ、なんか出産を助ける仕事ですよ。
そっか。
命を生み出す手伝いをする仕事ですよ。
それ普段そんなことしてるんや。
うん。
あぁ、絶望感がすごい。
なんで、当然客が来るんですね。
ええー、ですよね。
で、その娘のうちの一人が、
はい、
少女が、助けを求めに、その来たお客さんに、すがりつくんですよ。
言うよね、そりゃそうよね。う
ん、助けて、
うん、
私こんな目にあってって言おうとしたんですけど、まあ、それは、夫人の力で、もみ消されました。
ああ。
まあ、その英国社会って、階級社会じゃないですか。その中で、その、夫人の立場と、何の身寄りもない、しかも多分、その階級で言ってかなり低いところの、いる孤児と、どっちの主張が通るか、まあ、明白ですよね。
そりゃそうですし、しかもこの子はちょっとこういうね、頭のね、かわいそうな子なんですよ、みたいな感じで、それも見消されますよね。
妄言です。
あ、ですよね。
あれは妄言です。って言ってだけですから。
ああ。
で、さっき、舌を切られた子がいるって言ったじゃないですか。
ああ、言ってた。
それが、後に、このことがあって、その女の子は、舌を切られたんですよ。要はもう二度と、訴え出ることなんてできないように、お前の舌を切ってやるよ、ヒッヒッヒッヒッヒッヒッっていうやつですね。
おー、あとカムイデンのラストや。
そういう感じですよね。
おー、最悪や。
最悪です。
最悪。うん、
で、彼女は二度と訴え出ることができなくなりました。
物理的に。
物理で。で、この子には、おばさんがいるんですよ。
う
ん、まあ、誰しもいるんだろうけど、
はい、
で、ふとしたことから、
うん、
自分には、孤児院に預けられてる命がいるっていうことを知るんですよ。
え、ちょっとこれ、チャンス。
で、孤児院からでも引き取られたまま、姿を消しちゃったらしいという。
不思議だね。
で、おばちゃんは、聞き込みを開始する。
おばちゃん頑張って。
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 で、あたりに、周囲に聞き込みをすると、
うん、
夫人の家では、小さな子が働いていて、悲鳴が聞こえてくるっていうふうに言われてるんですね、近所で。
もうそろそろもう、そら、隠しきれませんよね、そんなことしてたら、
ね。うちもね、言われてるんですけどね。近所にね。
めっちゃ怖い話。
うちも、どんなに声がうるさいっていう。
実話が一番怖いですから、
ね。イーさんと前ね、一緒に住んでた。イーさんと住んでない。イーさんがよく遊びに来てくれてる家の時も。
うちと畜生さんの同棲時代
みたいな。同棲時代。あの時もね、通報されてましたからね。
存在し貧窮
が。そうそうそう。あの、違う、イーさんとゆかよく遊びに来てくれた、
はいはい、
家でね、
はいはいはい、
通報されてましたけど、うるせえっつって。まあ、そうなんですよ。この、夫人の家にも、そういうふうに、通報が入ってるっていう。
やっぱあるんや。そらそうよね。わ、うん、かるよね。
で、まあ、そんなね、小さな子が働かされてて、
うん、
悲鳴が聞こえるっていうので、
うん、
警察が動いてあるんですね。
来た来た、ついに。
やっと、
うんうんうん。
で、助けられたメアリー。メアリーっていうのは、下着スズメの子。
あ、先の子ね。
そう。は、タンスの中に監禁されてました。もうほら、捜査が入って、やばいから、
そうか。
前出てくんなっていうことで。で、この時が悲惨なんですよ。
う
ー、あの、全身むち打ちされてたじゃないですか。
そうでした。肩パンパンなんでした。
で、その衝撃で、着てた服っていうのが、肉が食い込んで、あの、要は皮膚を、洋服がね、皮膚にめり込んじゃって、それを剥がすのに、大手術しなきゃいけないぐらいの感じの状態になってて。
癒着しちゃってたってことね。
癒着しちゃってて。
服と皮膚がね。
でも、もう、その手術も虚しく死亡してしまったっていう、メアリーは。
ちょっと、
まあ、舌も切られてるからね、だって。
そうですよ。
そうなんですよ。
おばちゃん頑張ったのに、っていうか、メイ探してこんな目に遭うん、やば。
やばいよね。
やば。だってね、あれ私にはメイがいるみたいだわってなって、この展開読めますこれ。
あの、幸せにみんなで暮らしました。引き取りました。めでたし、めでたし役だ。舌切りスズメの、だから、やべえ子のつづらですよね。
いや、ほんま、今、助けられたって聞いて、よかったーって思ってからのこれですよ。
時すでに遅し。
あ
ー。でも疑問じゃないですか？
うん。
だって現場には、彼女の夫と息子もいたはずなのに、
うん。え、いたんですか？
あ、そうなんですよ。夫と息子がいて、同じ家、ファミリーなんで、
え？
自分家でこれやってる虐待ですから。
これ見つかって、これどうなったんですか？
どうなったのか。どうして、なんていうの？その軽い刑を受けただけで済んだんですけど、
ええ、
どうして軽い刑だけで済んだのか、息子と。その、まあ、いわゆる言ってしまったら共犯者ですよね、お母さんの。
ハンナは？ハンナは？アナじゃない。え、彼女は？ブラウン、エリザベス・ブラウンリックは？
ブラウンリックは、当然、捕まって、投獄されます。で、彼女はもうイギリス史上類を見ないくらい速攻でフットワーク軽く公試験になります。もうすぐ即公試験です。
キュッて釣られてるんや
じゃん。キュッて釣られてる。なんかあまりに残忍すぎるがために
そうですよね。
そう、この事件を知った地元民衆たちが怒って暴動になりかねないっていう。
まあ、ですよね。それはそれ、うん、だってワイドショーとかでね、特集で毎日毎日それやってたら、なんでこんなもうの話にされてたやとかなるから。
そう。
うわーやばすぎ、キュッて言って、
うん、あ、早くやっちゃわないと。
もう殺しました。もう
大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
済みです、処理済みです、
死にました
って、あ、
ことで、即解決されたんだけど、
はい、
その旦那と息子は、軽い罪なんですね。
え、てか、一緒に住んでたのにさ。
そう。
え、一緒に住ん、その、だって、あの子とも、下切られた子とも一緒に住んでたってことでしょ？屋敷で。
そうなんですよ。
え、だって、外の人が気づいてるぐらい悲鳴とか聞こえる、うん、状態だったんでしょ？
そうなんですよね。 これって何か思い出しませんか？
あ、こういうの聞
く。こういう事件って日本でもありましたよね。
あった、しかもあれですよね。なんかまさに、この、過度に猟奇的な人が支配する、
う
ん、なんか何個かありましたよね、こういうの。
例えば北九州の殺人事件あったじゃないですか。で、電気ショックとか
あまりに残念すぎて、あとなんとか美代子さんみたいなや
つ。そう。なんかまあ、ね、詳しい人はちょっとググって、
そうですね。
見てくれたらいいんですけど、残念すぎる。とかって、ああいうのって、まあ一緒に暮らしてるとか、その、周辺、関係者って、あまりにも、その強い、そういうパワーの人を前にすると、思考力をなくすんですよね。
そう、支配されるんですよね。
強烈な支配力、それ別に女とか男とか関係ないんですよ。
う
ん、
そう、そう、そう。
宗教の始まりなんですけど、ある種。
うん、
いい意味じゃない、うん、悪いカルトの始まりなんだけど、
うん、
そういう強烈な支配力のもとにいると、人間って思考力がなくなるから、もう絶対的な恐怖の前には、絶対悪の前には、人を屈してしまう場合があるんですよね。
うん、あとその正しいことがもうその人が決めることですもんね。
そう。その彼女が言うことが正義になっちゃうから。う
ん、自分で判断する必要がなくなるんですよね。
そう。
だってそうじゃないと命が終わるっていうのもわかりますもん
ね。そうそう、殺されちゃうから。
うん、見てるとね。
で、わかんないんだけど、知らないんですけど、うん、ブラウンに行く家も、もしかしたら、相互監視システム、北九州のやつみたいに、
うんうん、
が、息子と、そのお父さんの間で相互監視システムが使われてたのかもしれないなとも思うし。う
ん、確かに確かに。あとね、まあ地位もあってね、なんかこう、なんかしらね、そりゃ、まあ、こう、もうそういう状況に、異常な状況が常態化してたのは間違いないですよね。
そうそうそう。なんですね。だから、あれですよ。
ああ。
A さんとね、旦那さんみたいな感じの力関係ですよね。
お？
まあ、お後がよろしいよ。
あれ？あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待って。今完全に今誤解される感じになったから。
まあまあ、言わないどくんで。
違う違う、それ
私。私もほら、言えないような、ね、強烈な、純粋な恐怖の前には。
ないないない、ちょっと待って、ちょっと待って、
言えない状態に
追
いやられてるんで。
違う、友達としてやってるラジオだから、別にこれ、ちけめさんと。
っていう風な手で。
ね、ちけめさん。
はい。
ね、
ありがとうございます。やらせていただいてます。本当に、本当にいつも、感謝しております。いやいや、
もうほんまにね、絆を感じる友達やから。
ああ、そうですね。
ね、ね。
はい。っていう感じでね。
あれ？っていう感じで。
そういう支配力の前には、人を屈してしまうという、怖いお話でした。
あ、実話のね。
実話の。
これは、違う、先段のあれは全然実話じゃないけど、やっぱこの実話ってやっぱ怖いですよね。
怖いですね。
うん。本当にね。え、なんかでもすごい嫌な気持ちになったな。
はい。
物理がすごい嫌やな。
これが、物理の怖い話でした。
ああ。
はい。
じゃあ、今日はあれですね。
はい。
サザエさんのなんかこうね、嫌な話三本立てみたいな。
ダダッタッタダンダン。タマがね、こうやって、ね、
キュッ
キュッキュッと踊ってるやつね。嫌な話三本、梅雨なの飲んで、テリトリー坊主みたいな感じの背景でね。
地獄みたいな。
地獄みたいなね。
じゃんけんポン。
あれでしょ、指一本ないんでしょ。ブラウンディック家の場合は。じゃんけんしようと思ったら指切られてましたみたいな。
ああ、いや、ほんま嫌。いや、でも違うんですよ。怖い話ってこんなんでしたっけ？
あれ？違いました。お求めの怖い話ってこういうのに、この商品ではなかった。
こんなんでしたっけ？なんかうちが思わせた怖い話って、
うん。
こんなんでしたっけ？
あれ？違います？
あれ？
じゃあ次は。
ああ、いや、もう大丈夫です。
大丈夫。わかりました。お後がよろしいようで。
ということで、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。